いやいやいや、この1ヶ月間大変だったね。
そうだね、地震が起きて一応やつが眠るあの場所まで確認しに行ったりしたからね。
まあね、結局1ヶ月以上リスナーお待たせしちゃってね。
まあ仕方ないんじゃないかな、万が一あれが掘り起こされた
ら。いやいやいやいや、何を言っているんだ。まあ幸い土砂崩れもなかったみたいだし、あの場所も特に変化なかったからね。
うん、やっぱ俺たちは自由だね。
そうだね、僕たちは自由なんだ。
全力レジオ。
はい、皆さんこんにちは。情報処理に明日はんのかの各裏のカネです。
ビューティフルドリーマーのモーマです。
はい、2ヶ月ぶりですがいかがお過ごしでしょうか。前回ですね、このラジオの名前の由来をですね全く喋ってなかったので、今日はちょっとその話を、
ね、結構ねお問い合わせが
いっぱい
来てるんで、はい、それにお答えして、
でこれなんですけども、
これに関して話をしようというところでね、ちょっと、
はい、
あなた忘れてましたよね。
はい、
あなたが言い出したんですけど、
はい、デジオですよね。
はい、あの某雑誌にデジオっていうのはでっち上げラジオのことをデジオと言いますと、
はい、
いうふうに書いてあって、それを見せられて、
はい、
あの前のラジオの時にじゃあデジオで行こうって。
もう3年ぐらい前の話ですよね。
いや5年以上
5年以上前の話でしたっけ。
はい、6年ぐらい前になりますね。もう
そうですよね。はい、そうそう
そ
う、
それがなんかデジタルラジオだと思ってたとか言い出すんですよ。
すいません、思ってました。
デジオの本当の意味を理解していたのはもうね、リスナーの皆さんも知らなかったわけですから俺だけだったんですね。
すいませんでした、本当に。まあデジオの方はそういうことなんで、
はい、
で一応あの書き方とか読み方なんですが、
ラジオなのかデジオなのかとか、まあその辺の話はあの何ですか、だからでっち上げラジオの略ですから、ラジオって書いても間違いじゃないし、はい、デジオって書いた場合は要するに正式名称です。
正式
以上です。はい、
カットするね。まあまあまあ、そうです、そういうことなんです。はい、なんであの別に気にしてないです。はい、その前のですね、全略、
まあ、こっちの方がね、
そう
重要ですよ、ね、こっちの方が重要です。こっちはあの今回新しく考えた方ですから、はいはい、
前回あのリニューアルし、このラジオリニューアルしようというふうに、はい、考えた時に一番最初ね、全力デジオにしようっていう話だったんですよ。
そうですね、
もう全力でやろう、
全ての力をね、
全ての力を注ぎ込もうってことで、
はい、
全力だったんですけど、
なんかね、どっかにあんだろうみたいなね、
どっかで聞いたことあるよねこれっていう話になりまして、じゃあ、
はい、
なんかお茶を濁そうってことで、
はい、
もともとねいっぱい長いこと
長いラジオのタイトル
とか、そうタイトルがあったのを全部略しましたよってことで全略になりました。
だからそこにタイトルの今までの全てのタイトルがこもってる、そういう意味で全略、
はい、
全て略す、
はい、全部略します。
で、まあ、ついでによく手紙とかに、
はい、
全略背景何々様って書いてるその前の略の方か、
はい、とかなんか
の意味も、
はい、いろいろ引っ掛けてみたんですが、
で全略
全略ラデジオっていう風に、やらさせていただこうということで、これからもよろしくお願いします、
は
い。
まあ、ロゴを募集したいんですけど、
ぜひぜひ、何でもいいんで、
デザイナーの卵の方から、プロの方ちょっとお金は支払えないんですけど、
そうですね、はい、
ボランティアでロゴをくれる人は
ぜひお願いいたします。そういったところでですね、実は前回の感想というかですね、
いっぱい来たんです
よ。いっぱい来たんですよ、これが本当に困るぐらい困る。
ツイッターの方でもね、いろいろコメントして
くれ
て、
これはリアルにね、うん、ツイッターの方はリアルに本当に来てました、ね、
そこはリアルとか何ですかその話は。
ということで、まあ、その中から
1枚、
はい、1枚
お願
いします。ハンドルネームまいさんです。全略ラジオ開始おめでとうございます。
ありがとうございます。
さて、記念すべき第1回の放送では AKB をはじめとした今の音楽シーンに賛否両論がありましたが、私の通っている学校のクラスでも好きか嫌いかがはっきり分かれているようです。好きな子は〇〇可愛いと毎日のように言っているのですが、嫌いな子はまた握手喧嘩よといった感じです。とある子は AKB のソロとユイが被った時に向こうが何種類も出すから負けたと今でも言っている状態です。これチャートの数ってことですよね。
そうですね、
負けたっていうのは、うん。またたまに昼休みの時に AKB の DVD を流す子がいるのですが、その子たちを冷めた目で見ている子もちらほらといった感じです。さらにとある子は人気があるんだったら握手券抜きで一度やってみればいいじゃないかと言っています。
まあそのチャートに入れるのが目的じゃないですか。
まあまあね、もうビジネス的なところですからね、
うん。
また着歌系では去年の紅白に初出場した某 N さんについて、曲がみんな同じに聞こえる、会いたくて震えるなら病院へ行けなど、 N さんのファンの子が近くにいるのにもかかわらず話している子もちらほらいます。
病院行けって
プルプルプル。なので第1回の放送を聞いて、今の音楽シーンはどの世代にとっても賛否がはっきり分かれるのだと再認識しました。ちなみに私は複数商法は苦手です。ですが私が好きな 100% フリーというバンドはアルバムを100種類の絵柄で発売すると聞いて思わず笑ってしまいました。絵柄の色が変わるという程度なのですが、それでもびっくりしました。 CD 不況と言われる今で複数じゃないと売れないという感じがして少し残念ですということですが、
まあ、複数に関しては、うん、まあ売れたから言われてるっていう面もありますよね。もうちょっと前からモーニング娘。売れなくなってからずっとやってますからね。あっちは抽選ですからね、あの入ってる券が、
そうなんだね、
券が あってもいけるかどうかわからない。
そうだよね、誰かの握手券が入ってるわけじゃないもんね、
う
ん、
そうですね。
それ抽選はちょっとひどいなっていう話はあるかな。
まあそっちの方が買われてるんじゃないかなと思うけどね、抽選目当てで ね、
ね、行きたい人はさ、誰かの握手券、でも誰か、
誰かが買えるのはあのこれ劇場版なんだよね、
AKB、ね、うん、
普通のに入ってるのはあの全国握手会って、はいはい、まだ参加するメンバーが発表されるからそこに並んで、うん、っていう感じなのかな、うん、行ったことないんで分かんないですけど、それより何ですかこの教室で DVD を流す
教室で DVD 流してると、これあれかね、やっぱり携帯 DVD プレイヤーみたいなの持ってるってことなのかな、それともあれかね、教室の DVD プレイヤーみたいなので流し放題。
あ、今あるんですね、教室の DVD プレイヤーね
まあね、僕らで言うとこの OHP って、まあ、皆さん知らないと思いますけど、
ああいうのね、
スライドショーみたいな、ああいうののみたいに置いてあるんですかね。
逆にだって中学ぐらいの時ってもう教室にテレビとかもなかった。
ああ、俺小学校
新しいから、小学校あったんだけど、
あったな。
中学って逆になかったな。高校もなかったしね、当然。
爽やか3組見てたもんね。
そうそう、小学校の時は置いてあったんだよテレビが、
まあ、
ちょっとこれね、DVD ですからテレビが、まあ、映すものがあって、ね、さらに再生機器もないといけない
から、うん、ちょっと気になる、聞きたいですよね、うん、これなんどうやって流したのかな。でもこれだから俺らがおじさんって呼ばれてるんだよね、だんだんね、
うんね、うん、あとは病院行けですけど震えるなら病院行けっていやこれネット上だけかと思いましたけど、リアルで言う人いるんですね、ファンの前で。
どうなんだろうね、まあそういう曲だからしょうがないよね。まあ、うん、でもあと最後のあれですよ、100% フリーさん、
100種類の絵柄、
100種類の絵柄、ちょっと見さして、ホームページ見まして、
あ、はい、本当にね100種類あるんですよ。
99種類かプラス、
99種類
プラス限定、はい、初回限定版、
通常版だ、
すごいですよこれ。
なんか色に1個ずつ、うん、あの名前がついてるんですけどね、うん、エビをボイルするとなんで赤くなるか知ってる、恥ずかしいからだよの赤とかね
あの気がつけばオレンジとかってね、
ありましたね、
気がつけばオレンジ、
ザックサツとかね、
ザックサツひどいね、あ、完全に
100、これセンスいいですね、非常にいいですねちょっと気になりました、
ね、うちはギャグ路線入ってるからね、
まあ多分考えるの大変だったと思うんですけどねこういうね、これも複数処方というのよりは、まあ、
まあこういう企画だよね、
企画ですよね、
まあまあぜひぜひちょっとこれからチェックしてみましょう、この人たち面白いんで、
そうですね、なんか次もやってくれそうな気がしますはい、
そういったところで、
1曲目いきましょうか。
1曲目いきましょう、
今回はね、有名人ですが浅岡優也さんの曲をかけます。まあ大体あの人のつぶやきは意味のないものが多いんですけど、
はい、
その中でツイッターでですね、もうジャスラックに登録してないんでかけていいですよと、
はい、
そういう風につぶやいていらっしゃったので遠慮なくかけさせていただきます。
はい、
浅岡優也で Maybe Forever。
「何もかも」
はい、聞いていただきました浅岡優也で Maybe Forever でした。
はい、この曲はごめんなさい、僕はがっつりちゃんと調べてはないんですが、もうジャスラックには登録されてないと。
ですね、もうインディーズというか、もうほぼ自主制作で、今は、もう流通してないですね、全国的には。
あー、なるほど。
CD ショップっていう形では。それで、まあ、ライブ会場、まあ、たまにやるライブのとかイベントの会場で売るか、本人の通販のサイトですか。
あ、
だから自分の作品しか売ってない通販のサイトで販売という形で今年の元旦にリリースするはずだったんですけど、ね、まあちょっといろいろありまして、あの元旦なんて無茶なこと言われるもんだから、あのちょっとなんかプレス会社と揉めたらしくて、ね、あの実際届いたのが1月の10日過ぎだったっていうあれがあるんですけど、まあ、その辺はあの日記の方に書いたんで。
まあでも曲はね、その、
まあ、フィールドビューは多分
何回か聞いたことあるか、僕パッと聞いた時に、まあ さっきね、
はい、
あの聞きながら話してたけど、なんかフィールドオブビューのミックスに似てるよねって話。
まあ曲調的にもね、うん、あのフィールドビュー時代のファンから、ああっていうすぐ分かるようなね、うん、全く違うことをやってないみたいな感じで、
うん、
今回特にですね、生音に こだわったそうでして、いつも打ち込みが多くて、最近特に打ち込みの音ばっかりだったんですけど、うん、今回ドラムまで入れて、
うん、
で弦も入れてるそうですね、
うん、
まあ結構こだわって、
これなんだっけ、録音が全部自分ちでやって
る、まあ多分ほぼそう、UX スタジオっていうクレジットがあるんで、まあ貸しスタジオも借りてんのかなって感じはしますけど、一応そっちのスタジオの名前も入ってて2つ入ってる感じですね。最近
どうでした曲としては。
今回多分今まででソロの中でフィールドビューを好きだったっていう人が、うん、1曲目に聴かせるんだったらこの曲かなっていうふうに俺は思う曲ですね、
うん
うん、実際あのフィールドビューを思い出したわけじゃない
ですか、まあね、思い出したね、
うん、この前のシングルだとちょっとなんか打ち込み全開でちょっと違うかなっていう感じがするんで、
まあ、これアルバムですか。
一応ミニアルバムなんですけど、実質マキシシングルですね。あの3曲入っててリミックスが2曲入ってます。
あ、リミックスね。
へー。まあ聞くにはあの通販で買うしかないんで
。そうですね。
あの通販で買っていただいて
。5曲入り。
5曲入りですね。はい。
で、おいくらですか、これ。
2000円ちょっと高めですね。で、さらに、レターパックで送られてくるんで、2500円かかりますけど。
なるほどね。
お近くにね、通販、イベントで来た場合は、その場で多分買えると思うんで。
ちょっとさ、話題ずれるかもしれないけど、これさ。
はい。
バーコード取ってないね。
うん、だって、
完全にさ、手売り前提で話。
だって通販でしか売ってないもん。はい、というわけで、前回募集したと、テーマについて語るっていうコーナーです。
はい。
前回テーマ卒業ということでね、募集してんですけど、
はい。
まあ、卒業タイミングぴったりでやる予定だったんですけども、は
い、
もうね、先月やらなかったので、
はい、すいません。
まあ、特に留年とかしなかった限りは無事に皆さん卒業してしまってると思うんですけども、
はい、
せっかくなのでいただいたコメントを、一部読もうと思います。
はい、まあね、ただでさえ聞いてないんだからリスナーは大切にしないと
ね、うん。
まあ、ということで、いただいた、メッセージを読んでいこうと思います。
はい、お願いします。
ハンドルネームポンデリングさんです。卒業式の思い出といえば、3年前に高校を卒業した時のことが思い出深いですね。うちの高校は進学校ということもあってか、卒業式は淡々と進んでいく至って普通のものでしたが、卒業生の中で何かやりたいという考えが密かに広まり、サプライズで卒業生による合唱しようという企画が生まれました。当日進行役をすることになっていた生活指導の先生と吹奏楽のみんなに協力してもらった以外は完全にシークレット。卒業式前日のリハーサル終了後、担任にバレないように卒業生全員に歌詞カードが配られました。当日になり、式もほとんど終了というタイミングで、とある生徒のちょっと待ってくださいの一言により合唱はスタート。リハーサルなし、ぶっつけ本番のサプライズ企画だったので、もちろんまともに歌練習したわけではないし、吹奏楽の伴奏と合わせたこともなく、あまりうまく歌えてなかったけど、号泣者続出かっこ自分含むの一生忘れられない卒業式になりました。最近卒業式に歌手がサプライズ出演するというのが流行っていますが、プロの歌手を呼ばなくても自分たちの力で卒業式を最高のものにできるので、普通の卒業式で終わらせたくないという人はみんなで協力してみてやってみてはいかがでしょう。ちなみにこの時歌ったのが卒業式の合唱曲の定番、旅立ちの日にでした。作詞したのは埼玉県秩父市の中学校の校長だった小島昇さんで、昇さんでいいのかな、 残念ながら今年の1月に80歳で亡くなりました。小島先生、素敵な歌をありがとうございました。
いや埼玉来たよね。
いやいや、まあまあね、秩父の先生ですよね。
そういうのもらったんだ。
まあでもこれなんかね、素敵な、
はい、
素敵なイベントをなんか打っちゃってね。
卒業式っていうのはでも、うん、なんていうか真面目に通して、
うん、
あの僕らの場合は3層会、3年層送る会とか、うん、そういうもの方で、うん、いわゆる弾けた企画とかね、自分たちでやったりとか。
あでも
高校だと俺は卒業式の後に卒業式2部っていうのがあって、2部はもう弾け放題。
まあ、あの、その、僕ら2人とも、
うん、
あの、要は公立ですから、
ああ、そうだね。
埼玉県の公立は緩いんですよ。
ああ、そうかもしれない。
うん、そう、あの、うん、比較的緩めでイベントとか打つから、なんかそういう感じで、もしかしたら私立行ってたらね、やんなかったのかもしれない、ね。
いわゆる2部とか送る会的なものがなかったのかなっていう。うんうん、だから卒業式自体も本当にね、真面目な記憶しかないんですよね、だから。
そうですね。まあ、やっぱ卒業式といえば、あの、あれですけどね。あの、僕たちは、
あそっちね、
私たちは、
小学校のね。
うん。この小学校を卒業します。
卒業しますってね。
あれ、なん
今もやってんのかな、あれ。
やってんじゃない？
やったっていう人は、じゃあ、
ちょっと一歩ください。
一歩ください、はい。
まあでもね、まあ、素敵なイベントというか、
そうですね、こういうのは。
シークレットってすごいね。
多分ね、やっぱ記憶に残りますよね。本当にね。自分たちで作ったっていう。
最近、卒業式に歌手がサプライズ出演するというのが流行ってますが、流行ってんの？
流行ってるかどうか分かんないですけど、まあ実際ガクトが行ったとかなんかそういう話に何か何年か前にありましたね。
大笑いだけどね、もうね。
笑いますか？
ガックン来たよっつって。
まあね、そういう、だからまあ、卒業したところに来てくれるとか、
あまあ、
卒業ソングとか出してね、
ね
生き物がかりとかさ、なんかエーブとかさ、うん、ああいうの出したら卒業式に来てくれたりするよね。
あまあ、どうなんだろうね。まあ、いい思い出にはなるか。ま
あ、僕のらの中学校は、あの、有名な人があんまいないので。
いなかったね。う
ん、河合ガモンさんとかもいもう一つ行きましょう。
もう一つ行きましょう。では、西村ってさん、くん、
はい、
くん、さん、
さん、はい、はい。
復活おめでとうございます。いつか新キャラで出してください。
準レギュラーです。
あの、すいません、諦めてください。もう、あなたは、あなた、毎回乗ってっからね、名前ね。
そうですね。
諦めてね、もう。
まあ、だから本人の出演も近いと。
いつでも来いよって話よね。
そうですね。スケジュールが合えばいつでも。
はい、では、卒業式。次、卒業式の話題を募集していたということで、ちょこっと。正直、感動して泣くことはなかったあっさりしたイベントで、特別思い出はないんですけど、やっぱり歌には思い出ではありますね。多分僕らの世代に流行り始めたと思っているんですが、旅立ちの日には中学校の卒業式で歌いました。送る側だった2年生の時も3年生の時も、授業で合唱の曲として扱っていたのですが、自分が伴奏を弾くにあたって仰げば尊しは嫌いだから、旅立ちの日にがいいと、こっそり放課後に音楽の先生を丸め込んだ記憶があります。
はい。
どんな特権とか自分で作るんですけども
。こちらでも旅立ちの日に。
はい。
西村は僕らと、
まあ
同世代ですね。
同世代。
誕生日1ヶ月違いずつぐらい。
そう完全に同世代、同じ同学年なんですけど。
歌ってないよね、でも俺たちはね。旅立ちの日にね。
でも聞いたことはあるからね。
聞いたことはあるんだけど、まあ最近結構あちこちでかかってるし、ね、そういう意味では聞いたことはあるんですけど。
やっぱり、ね。秩父の先生の力ですよ。
秩父のね。
秩父の先生、校長のね。まあでも、冗談さておいて、やっぱ歌ってんだね。
歌ってんだね。で、高校でも歌ってないでしょ、
ま、
高校別々だけどさ。
うん。でも、多分ね、その、西村も言ってんだけど、合唱の曲として単純にね、どっかの別のクラスが歌ってたんだとは
思う。合唱コンクールとかでね。そういうのはあったかもね。
うん。だそれで聞いた記憶はあるけども、みたいな感じなのかな。
だから、俺たちは第一三章だよね。
うん。
あの、中学の卒業式は。
第一の。
で、まあ、あと、校歌とかね。
あ、校歌ね。
うん。
あ僕さ、集会とかって全部、
うん、
もう放送室に逃げてた
から。ああ、そうか、そうか。
もう全く、気もしなかったぐらい。
かける方じゃないの？伴奏。
あ、そう。ピアノの先生がいないとね。ポチッつってね。うん、あ、じゃあそれは効果斉唱っつったらポチッつって。
じゃあ効果は聞き覚えがあるんじゃないの？
いやー、でも全然ないね。
かけっぱなしでも。かかった後のことは知らねえよと。
かかった後
は、ね、無事にかかってさえいれば、あとは知らねえよ。
かかった後だって基本的にはね、まあ、ゲームボーイアドバンスが楽しいぜっていう。
そういう時代でね。
タイムだったからね。ああ、まあまあ、でもね、ありがとうございました。その他もいろいろといただいたんですが、やっぱり、卒業ソングは、旅立ちの日にが多いんだね。
とあとは J-POP を歌うとか、そういうのが最近流行ったのかな。3月9日とか。
ああ、レミオロメンね。でも、まあ、どう、あれですかね、そのうち、こうやっては、やっていくと、ラップとかの、が歌われるようになるんですかね。
そうだね。ありえない話じゃないし、もうやっててもおかしくないね。そういうのヒップホッパーな人ばっかりいるよね。
何合唱部分というかさ、歌の部分はみんなで歌って。
あ、そうそう、歌を
一人マイク持ってる人がいて、なんだろう、
全部ラップに。そうそうそう。クリスマスイブラップ的なね。
そうそうそうそう。
旅立ちの日にラップみたいな。
校舎と先生に感謝しながら送る毎日みたいな。
思い出した、青毛バトトシのラップが感想に入るっていうバージョンね。
あ、そう。
90何年か、95年のスマップの感謝してのカップリングに入ってます。
え、それスマップがやってんの？
そうそうそう。
あ、
感想で、最初からヒップホップで跳ねたリズムなんですけど、感謝してのカップリングに入ってますんで、気になる方は聞いていただいて、あれはかなり斬新な解釈です。
じゃあちょっと今度はさ、どっかの、ここやってくんないかね、それね。
そういう感じで、
ね。青部屋と落としの。でもラップ、95年でスマップでラップでしょ？
そうだ、ね、
危険な匂いしかしないよね。まあそんな感じで、
はい。
卒業ということでした。
卒業、まあもうみんな卒業した後で、
うん、
ね、入学とかね、うん、新生活の後だと思います。も
うとっくに始まってると思うんですが。
はい、ちょっと多くすぎた話でしたけど。
しょうがないよ。
はい。
そういうことで。
では、その次。今回のテーマのコーナーでした。
はい。では。
はい。
はい、
次のコーナーです、ね。
待ち待ったコーナー。
まあレギュラーコーナーですか。
はい。
曲の感想とかをいろいろね、募集したんですけども。
ね、コーナー名とかないの？
感想のコーナー。そうだね、全略ラジオって考えるのに必死でさ、コーナー名までね、もう考える余力が残ってなかったよね。
なんて募集したんだっけ。
紹介したい曲とか、まあ最近のアルバムの感想とか、最近っていうのもすでに2ヶ月前になっちゃったんですけど。
とかーってことで。
そうですね。
はい、いただきました。
島さんからいただきました。はい、桑田さんの新作を買いました。
お、
下曲も非常に、綿密に練り上がっていて、改めて桑田さんの才能に感心しました。個人的には銀河の星屑が一番良かったと思いますが、ベガの今までにない不思議な曲調も印象的でした。また2月に開催された桑田さんの新作発表の記念イベントに参加しました。桑田さん直筆の歌詞をスクリーンに映しながらアルバム曲全曲ね、聴くという面白い企画でした。サプライズで桑田さんも出演してくれて歌まで聴くことが、生歌ですね、聴くことができました、うん。ライブハウスという狭い会場で超一流歌手の歌を聴けるなんて本当に感動です。ますます全国ツアーが楽しみになってきました。
おお、これはあれでしたっけ、なんか流す
だっけ。そう、確か全国で、その、アルバム視聴会ですか。う
ん、アルバム視聴会。
まあ、ちょっと桑田さんが風邪ひいて、一部の会場ではサプライズができなくて、本人来れなかったらしいんですけど。
でもやっぱり、
島さんが行った時は来てくれた、
うん。ああ、よかったですね、本当ね。
そう、今回のアルバム本当に力作でね。
うん。
特に初回版がもうすごい、曲の解説の冊子がついてたりして、これは、レンタルで済ましていかんだろうっていうぐらい豪華だったんですけど。
まあでもそう思わせるのってすごいよね。
そうですね。内容の方もね、すごい気合が入っててね。うん、サザンともなんとなく違うし。
でも、あれはね、その、大きなライブハウス、じゃちっちゃなライブハウスで大音量で、アルバムを聴くって機会ってまずないから。
うん、そうだね。うん、まあ、CD 音源を流して踊っているという方もいらっしゃらないこと、
まあ、いらっしゃら
ないことはないですけども、まあ、でもこういうね、直接全アルバムを初めて聴くことにほぼなってたわけですから。
うん、すごいいい。だからなんかその、まあ、曲については、僕、ごめんね、ちょっと僕がちゃんと聴いてないからだけど、
うん、
そのイベントはすごい、面白いと思うんだよね。
そうだね。
その昔からあった手法だけど誰もやってないことじゃない。
それでも本人も出てきてね、
うん、
最後に生歌ってられば、うん、さらにいいよね。
うん。うん、なんかね、病欠してたとは思えないよね、そう考えると、ね。
そうですね。今年はだからツアーもやるということで、
うん、
ライブ行ったことないんでね。なんかそこにアリーナに来るんだったら撮ってみたいけど、撮れないんだろうな、やっぱりな。
撮れなくはないんじゃない？
ミスチルとかでも撮れないからね。
まあ
でも。
あ、まあね。
じゃあもう一曲行きましょうか。ヒイラギ・スザクさん。
もう。
新婦の感想。クラリスのコネクトですね。
クラリスのコネクト。
去年たまたま私がこの人たちの前のアイロニーっていう曲をね、
うん、
聞いて気に入ったんですけど、その人たちの新曲です、うん、前作に続いて声が綺麗で、今回は疾走感があり気持ちいい曲です。しかしこの曲が主題歌の、魔法少女マドカマギカというアニメが衝撃の展開続きで大きく話題になっている作品ですと、
うん、
この曲を聴くとその様々な展開が思い出されてしまい悲しくなったりしてしまいます。それも込みでおすすめですということで。
これあのぶっちゃけの話、このラジオを撮ってる現在でもう
最終回が終わったらしいですね。
うん、なんかね、
地震連勤になってたのがなんか一気に放送して、話題になってたらしいんですけど、二、うん、人とも見たことがないので、
ごめんね。
そこの話はあれなんです
よ。カットせざるを得ない。
まあ、曲の方はね、うん、あのこの人たち顔を出してなくてね。あのなんか現役女子中学生らしいんですけど、顔が
出して
なく
て。女子中学生。
うん。
中学生。
っていう風に紹介されてますね。すごいね。なんか動画サイトで歌ってたのをスカウトされた的な形。でなんか北海道らしくって、あのゾーンが所属してた、っていうか今も所属してるんですけど、残ったメンバーがいる事務所に今所属しているって地方事務所にね。
へー。
っていうことなんで、その関係で、あの、ゾーンについて、今年は活動あんじゃないかなと思って、調べてる間に、
うん、
出てきたんで、ちょっと聞いてみたんですけどね。
どうですか、感想としては。
あの、だから、絵とかがアニメだから、もうなんかもちろん萌え萌えっとしたさ、可愛らしい声なのかなと思ってたら、
うん、
まあやっぱゾーンとかが出てきた、事務所だけあって、まあそういう感じの声かな。
あ
の、いわゆる普通の、しっかりした、まあしっかりした声って書いてあります。言ってましたけどね。
ああ、なるほどね。
この、曲ね、結構ロングヒットしてたんで、まあアニメで見た、聞いたって人も多いと思うんですけど、うん、まあ、いいと思いますよ。僕も、はい、アニメの方はちょっとわからないんで。
アニメ。まあね、はい、その、なんだっけな、でも深夜、なんだっけ、関西地区で、3% ぐらい撮ってたんだね。
はい、ああ、そうなんだ。
で、選挙率っていう、ね、要はさ、視聴率っていうのは、全体の中の、
まあだから深夜だからまあ、本当にね、数パーセントあればね。
3% あれば十分だし、さらにその中の 3%、そうじゃないよ。見てた人だけの選挙率っていうのは20何パーっていう。
ああ。
結構な数字を取ってたから。
だからね、曲もね、あの、地震が起きた後って、あの、AKB がロングヒットとかもしてたのも全部、
うん。
売り上げがガッと落ちたんだけど、うんうん、この曲だけね、ちょっと斜めに上がってた。
おぉ。
よく見たら。
すごいね。
すごいな。っていう感じで、今回の曲紹介でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。引き続き、最近聴いた曲などの感想を募集しています。埼玉の片隅から、
全略ネジを。
はい、ということでエンディングでーす。
今回も30分ぐらいになったんですか。
いやー、録音だけで言うともう 40、50 分超えてますけど
まあ編集でなんとか30分ぐらいになってると思うんですけど、はい、どっちにしろ、ここまで聞いてくれた皆さんありがとうございます。
本当にありがとうございます。ということでこの番組では皆さんからのお便り、今回の感想、
はい、
紹介してほしい曲、そして流したい曲、それからトークテーマ、
次回
のトークテーマは、
はい、遠足、
はい、遠足です。
ざっくり、
あのさっき、しかもね、さっき言わせたんだよね俺らね。
そうだね、さっきのコーナーのところで、あの、
ね、
ありがとうございましたつって次は遠足ですとか言えばいいのに、
ね、
今いきなり遠足なんだおい、
ごめんなさい。まあ、まあまあ、お便りは、メールフォームの方から、
はい、この遠足なんですけど、まあ、遠足で聞いた曲とか、はい、曲とかそういう関係なく、
はい、そうですね、
まあ、どこに行ったかとか、
そうですね、
行ったことが遠足で行かされたとか、なんかすんげえやたら何十キロも歩かされたとか、まあ、3キロぐらいだったけど歩いたとか、まあ、なんかそういう、
そうですね、
遠足ってね、まあ、いろいろあったと思うんです
けど、
うん、
社会科見学っぽいのから本当になんか歩いてどっか行くみたいなまでいろいろなイベントがあると思うので、
はい、そういうイベントをなんかいろいろ紹介していきたいなと。だからまあこっちなんかテーマ的にただ歩いただけでつまんないから投稿しなくていいやと思わず、
そうですね、
そんなのでも何でもいいんで、送っていただけると非常に面白くなるというか、僕らが助かります。トークテーマが助かります。
言っちゃった。まあそういうことで、全力デジオ、はい、第2回いかがだったでしょうか。地震とかもありましたが、今回も特に触れずに終了という形を取らさせていただきます。
はい、
そういや地震の時どうでした。
話すの結局
一応話しとこうか。
部屋がかなり揺れたよね。
あの
お茶碗とかも割れたしね。
まあ、僕も
この部屋なんかっていうかこのスタジオか、
この
カーネルスタジオね、
カーネルスタジオ
もうすんごいいっぱい積んであるから絶対崩れたでしょ。
そうなんだよね。いや全く、
あれ
うちのね、俺のスタジオのね被害はね、パソコンのディスプレイが裏返ってたぐらい。
おかしいですよね。ひっくり返、なんかあんまひっくり返らなそうなものだけがひっくり返っていた。そうそうそう、
まあ、僕自身はね、川崎に閉じ込められましたけど、あの、不幸中の幸いですか、埼玉県はあの死者ゼロということで、はい、いや、もう本当ね、よかったっつうとあれなんですけども。
そうですね、うん、はい。
でした。まあ、でもね、
クヨクヨしてもしょうがないし、うん、まあ、僕らでできる普通の、
まあ、いつも通り更新、暗くなっててもしょうがないですしね。
そうですね、普通の範囲、できる普通の更新をしていこうかなと。
そういう具合けど、今回もアホみたいなラジオをね、
はい、お送りさせていただきました、はい。それでは、次はいつになることやら。
まあ遠足って言ったから5月なんじゃないですかね。
そうです、5月中になんとかね、
まあ、雨が降る前にはなんとか
梅雨に入る前では、
はい、
はい。そういうことで、カーネルと
モモでした。
バイバイ。